どうも、ガルです。
ミソでーす。
ということで、今週もいつも通り何の変わりもなく、今週のジャンプを読んでいきますという、小芝居で始めようとしたら、さっき全くうまくいかなかったので、真面目に始めましょうか。
そうだね。
以前、ジャンプの感想を毎週更新するという、そういった雑談番組をやっていたのですが、いろいろ多忙を極めた結果としまして、一旦更新休止しておりましたものについて、徐々に再開していけたらいいなということで、まずは最近のジャンプについてざっくりざっくり大きく何か、語って振り返っていけたらなという感じの一本取ってみようかという感じになりました。
そうですね。
まあ何ヶ月か休止していた間、一体多忙を極めていたのは何なのかとか聞きたいですか？
別に聞きたくないでしょ。
じゃあやめますか。いや、まあ、出版関係のお話とかもとかいう話はしましたが、結局、公にできる段階までは進まず、結構なんか、喋ってもいいんですが、ほぼ関係者もいることですし、誤解を招くような話し方になったら良くないなと思ったりなんだりということで、まあ、放送で語るのは控えておきましょう。
はい。
では、そうですね、語る順番。先週すでに終わってしまったサモ君はサモナなどもありますので、その辺どうしようか迷ったりするところではあるんですが、一旦今週の手元にある最新号第28号のこの掲載、されている漫画について掲載順で語りたいことがあったら、今週号の内容に限らず最近あった出来事、思い出深い出来事、まあ、全体通しての雰囲気、流れ、今後の展開に対する期待、不安などなど、まあ、思いつく限り語っていこうという形で、まあ、今回はちょっと大長編かもしれませんね。
そうだね。
もしかしたら3回ぐらいに分けていくかもしれません。ちなみにそういえば伝え忘れましたが、ちょっとミスさんのヘッドセットが大変不調になっているために、現在パソコン本体の、ノートパソコン本体のマイクで喋っているので、だいぶ声が遠いですね。
そうだね。ごめんなさい。
まあまあ、今後再度何か録音する際には新しいヘッドセット、もうあれでしょ、Amazon ランキング1位の2000円くらいのやつでいいんで、なんか買いましょうか。
そうだね。
ということで今回は多少聞きづらいかもしれません。では今週の、トップ、まあ、とりあえず新連載なんですよ。
始まりましたね。
新連載運命の一期一会が紡ぐ奇跡の新連載2連弾の第1弾として、集団サッカー漫画です。
サッカー漫画ですね。いやー、ほんとジャンプサッカー大好きだなっていう。
果敢に挑み続けますよね、サッカー漫画。野球漫画が物珍しいのに比べて、サッカー漫画は結構頻繁にチャレンジしてるイメージがありますよね。
そうだね。まあ、サッカーやってる俺からすれば俺得なんですけどもね。
まあまあ、確かにサッカー漫画、ジャンルとしては一ジャンル築いてる割に、ジャンプではなかなかヒット作に恵まれないというところではあるので、まあまあ、その、メジャードワイとヒット作のなさのギャップから言ったら攻めるべきところなのかもしれません。で、この作者の方がやっぱりちょっと、注目というか、こういうパターンあるんだっていう感じですよね。
ほう。
まあ、横田拓馬先生。
横田先生。
ついこの間まで、背筋をピンと、四角を競技ダンス部へようこそという作品を連載されていた先生です。最後は今年の11号なので、まあ、約、16号、全クール終わったってことですね。
うん。
ということで、まあ、普通に、背筋をピントが終わる頃にはもうこの連載決まるか、もしくはまあ会議に出してたぐらいってことですもんね。
いや、出してたんでしょうね、きっと。もう終わるって分かったからっていう。
いや、これに関しては終わると分かったからっていうパターンと、もう一つちょっと想像しちゃうのは、バクマンではないですけど、
うん、
積極的に乗り換えたっていうこともあり得るかなと一瞬思ったんですけどね。
はいはいはいはい。あ、なるほどね。もう、背筋をピンとは、ここくらいまでが限界だから、新しい方に行こうか、みたいな。
まあ、それが許される状況っていうのが存在するのかどうかわからないんで、ちょっと夢物語ではあるんですが、背筋をピンとをそのまま引き伸ばす、続けるっていうのが苦しい。こういうサッカー漫画だったらやりたい。じゃあ、終わらせて乗り換えましょうか、新しく始めましょうかっていう、そういう話もちょっと想像しちゃったりするんですけどね。
うんうん。
だとしたら結構革新的ですよね。
まあそうだね。まあでも実際横田先生ね、自分でフットサルもやったりするっていうのは、刊末コメントでも書いてましたし。
はいはいはい。
サッカー王国静岡出身ですしっていう。
はいはい。舞台は同じですね。
そうなんだよね。 だから、合ってるんじゃないですかね。
確かに、視覚高校競技ダンス部へようこそ、切除ピントに比べれば全然正統派な印象がありますよね。あれが変化球すぎたっていうのがあるんですけど。
そうだね。
そういう意味で言えば、まあ、王道で、いかにも広げられそうな。で、まさにその静岡っていう、横田先生の地元感も反映されるような形の作品として納得はしやすいものではあります。ということで、まあ、その連載、切除ピントが終わってからこれが始まるまでのスパン、そこら辺に関してはもう想像するしかないんで、ちょっと気になるなというだけで、いつかこの流れに関しては、この作品集団がヒットに恵まれて、アニメ化するなりなんなり、すごく流行っていったら、どっかしらでは横田先生語ってくれるんじゃないかと思いますよ。
うんうんうん。
切除ピントはいかにして終わって、集団にいかにして繋がったのか、いつか明かされる時が来たらいいなと思います。
うん、そうですね。
ということで、あとは集団、今回の作品に関しては、一応前作とのつながりという点で先に言っておくと、登場人物もつながっている舞台も同じということで、まあ、共通の世界観っぽいですよね。
いや、共通の世界観でしょ。
いや、スター制度の可能性もなくはないじゃないですか。
ああ。いや、でも、なんかコーチ、名前一緒やし、はい、浜西 FC っていうのも一緒じゃないですか。
まあ、そうなんですよ。なので、まず、切除ピントの段階で、読み切りというか短期集中連載全3話、黄金色という受験を題材にした、かなり珍しい、全3話の短期連載やった横田先生のその黄金色のキャラクターが、切除ピントに出てくる、あ、世界観繋がってるんだ、という、そういう展開があった、そのキャラクターがまた今回も出てきますからね。
そうだね。
ということで、黄金色から3作続けての登場となりました、小瀬先生。
そんなにこいつ好きなんかね。
なんですかね。結構、よく編集の方は作者が自分の作品、複数ある作品の世界観を繋げようとすると嫌がるっていうのはよく聞く話だし、まあ、実際、そういう例をいくつか知ってはいるんですけど、編集の人が、繋げてもいい、繋げなくてもいい、じゃあやめましょうっていうことは結構言う編集さんいるんですけどね。一人よがいになりがちというか、新しい読者を獲得するときに、妨げになるんじゃないかみたいな。それは果たしてファンサービスなのかという点で結構疑問を呈する方がいらっしゃったりして、はするんですけど、作者はみんなやりたいですからね、それ。
まあ自分の作ったキャラ愛着ありますからね、絶対に。
キャラや世界観には愛着があるんで、逆に愛着がある分、それを無理につなげると、それが何かこう、うまくいかない妨げ、一人よがりになってしまうんじゃないかという不安が、編集サイドからはあるのかもしれませんが、まあ横田先生に関してはかなり明確に世界観が繋がったような状態で、今回の集団も始まりました。
そうですね。まあ実際現代舞台ですしね、はい、リアルなものですから、そこら辺はそんなに、気にはならないですよね。
まあ、そうですね。あとはまあ、どの程度絡むのか、切除ピントのキャラクターを、まあ出す、例えば客席にっていうんであれば、本当にスター制度というか、それはまたちょっと違いますね。ゲスト制度というか、島部の漫画とか、モブにはよくタキシとか出てくるわけじゃないですか。
うん。
ああいった感じで、背景に映り込ませる、背景に自作の別のキャラを映り込ませる程度のことであれば、まあ、簡単にできると思いますが、そうではなくて、本当に登場させる、ちゃんとお話に絡める感じで、切除ピントのキャラクターを出すのかどうなのか、出てくるんじゃないかっていう期待もちょっと、なんか持っちゃいますよね。
そうだね。でも出せる先ほど上司とか出せる
ちょっと、悪が強すぎますよね。うん、家族とかだったら、それこそ配給ですよね、やり方としては。配給のメインで出てくるキャラクターは、前作に出てくる、キャラクターの家族っぽいという。あれ、パラレル、なんですっけ、なんか、当人なのかどうなのかは、なんかで注釈あった気がしてよく覚えてませんが。ただまあ、ざっくり読むと、その、配給の前作。四谷先輩の階段に出てくる、まあ、ヒロインの身内らしき人が敵チームのプレイヤーとして出てきて話に絡むとか、そういった家族性っていうのはありましたんで、それなら無理なくできそうではありますよね。
まあ、そうね。
あと、まあ、それはあくまで今後の期待という話ではあります。ということで、前作とのつながり語り終えたんで、今回の中身、作家ものでした。
いやー、面白かった。
まあまあ、話としても、このキャラクター配置、最初なんかふんわり入る日常描写がないんですよね。
ないね。
これ結構珍しいし、あと学校サッカーじゃないじゃないですか。
うん。
それもジャンプだと珍しいですよね。
そうだね。でも、まあ、少年団って、静岡では結構一般的だし、はい、俺が入った少年団も二つの小学校が一緒になってみたいな感じだったから、
はいはい、
結構、こういうのは、静岡、まあ、少なくとも俺の地元では当たり前だったねって。
はいはい。まあ、確かにもう、少年団はともかくとして、クラブサッカー的なのを題材にした少年サッカーもの
を、まあ、確かに。青橋とか。
そうですね。タッシュではあったりするんですけど、なんかジャンプでは珍しい感じ。あと、とにかく本当に学校描写がないっていうだけで僕は新鮮でしたよ。
そうだね。まあでもだからこそね、サッカーに集中して描けるっていうのはありそうだけどね。
はいはい。この、ふんわりとしたっていうか、すごい、何のためらいもなくというか、いきなりサッカーやってるところから始まって、それで終わるサッカー漫画第1話っていう、この、そぎ落としっぷり。最初はこれに多少戸惑いはあったんですよ。主人公がどういう人物か、うん、周りの人がどういう人物かっていうのもサッカーの中で分かっていく感じじゃないですか、基本的に。
そうだね。
だからその点で日常描写がないっていうことに対して、僕の漫画文法的には多少最初とっつきのところで、警戒及び腰の状態で読み始めましたんですが、でも、うん、やっぱりこの女の子が登場して、それぞれとの中でこう、こいつはこういうプレーをする、こういうことを考える、こういう性格だっていうのが徐々に徐々にプレーを通して伝わってくると、この女の子と主人公らしき男の子二人、メイン二人。
宗志くんと六くんっていうね。
宗志くんと六くん。この三人のポジショニングに引き込まれていきますよね。
うん。いやはや、まあその通りですね。でも俺はこれいいと思うんだよね。やっぱり、ま、こう、スポーツ漫画って試合始まってからが本番じゃないですか。
はいはいはい。
紅白戦とか含めて。
いや、全くその通りですね。
うん。だったら最初からやってしまおうっていうのは、ありだと思いますよ。
あ、確かに、なんか、定番のスポーツ漫画だと、第1話はミニゲームなりなんなり、こう、賭けごとではないですけど、限定ルール的な勝負で、一発かましてみたいなのが多いですもんね。
うん。
ここまでがっつりちゃんとルールに即したミニゲームというか、試合形式は珍しいですね。うん。なるほど。いや、確かになんか、試合の通して、スポーツの面白さを通してキャラクターを見せるというのであれば、これはある種、本当に効率的なのかもしれませんね。
うん。いやー、だから俺はもう普通にいいなって思いましたし、まあ何より、本当に、七瀬明ちゃんが可愛いっていう。
そうですよね。可愛いですよね。
もう、なんでしょう。最初からこの、キャプテンの、ヤマト君のスパイクを借りるところから、この子天使かって思いながら読んでましたからね、僕。
まあまあ、この時点ですごい、確かにそこ、そこで好印象を決定づけられますね。
うん。こんな太ったメガネの男のスパイクを嫌がらずに履くんだよっていう。
はいはいはい。
すごいじゃないですかって。
しかも鼻血を流してますからね。
そうそうそう。もう、なんでしょう、勅使河原さんがね、先週、先週最終回を迎えてしまったんで、サモン、はいはい、サモナーが。
そうですね。
新たなジャンプに天使の降臨したっていう感じで、俺はもう、すごい楽しく読めてましたねっていう。
ああ、確かに。いや、なんか、でもこの辺、男の子の団体に女の子が一人入ってきて、周りが結構扱いに困っている中、結構、なんかこう、うまく壁を乗り越えてきてくれる感じというか、壁を作らない感じとか、うん、この点結構、少年心に訴えますよね、やっぱり。
うん、訴えられるね。
こんな女の子、いてほしいって思いますからね。
うん。
で、この、フィールドに入る瞬間の髪をまとめてる描写とかも、もう髪をまとめた瞬間にちょっとしてやられましたよね。
あれ、あれですか？なんか、髪縛りフェチですか？
いやー、やっぱりなんか、女の子は、運動するときなりなんなり、ちょっと髪まとめると、グッときますよね。
うん、うん、うん。まあ実際僕はね、もう縛ってるの好きなんで。
はいはい。
そこは確かにポイント高かったですよ、僕も。
まあ、それこそメガネ外すと美人とか、そういうメガネも付け外しのギャップとかありますけど、スポーツ女子もちょっとスポーツ臨戦体制、髪まとめる、服着替えるとかもそうでしょうけど、その辺のギャップ感、まあ、やっぱこの1ページ、登場、試合に参加するまでの一連の流れで、すでにすごい好印象。そして、ちゃんとその、少年、男負けしない、男顔負けの、プレイ、展開。
うん。
うん。この三人の関係をどんどん見たくなりますからね。
いや、ほんとですね。実際サッカーとしてもちゃんとサッカーの駆け引きとかが描かれてますからね。
はいはいはい。
その辺もサッカー漫画としてもなんか、 見せてくれそうだなっていう期待値が高まる一話だったと僕は思いましたね。
実際僕みたいな門外観が見てもボールの流れ結構わかりますかね、ちゃんと。
うん。
一旦勝負するかパスで逃げる、でも返すしかない、まあ、全然伝わりますし、そして何よりおおって思ったのはこの最後にやっぱりこのボール追いついた、追いついてでもシュートを打てない、浮かしたところをこう頭を合わせてっていうところの見開きの気持ちよさがきちんと気持ちいい、ゾクゾクっとするっていう、やっぱスポーツ漫画はこれがあるなしが成功の全てだと思いますから。
そうだね、
ちゃんとゾクッとする一枚見開きプレイになってたんで、ああ素晴らしいと思いましたね。
女の子がダイビングヘッドですよって。
はいはい、はい、そしてズザーって言ってるという。う
ん、いやーもう可愛いっていう。
はいはい、
はい。いやー本当にだからな、なんか、まあこのままね、リアルサッカーもので行くのか、なんか青春もの、はい、やっぱ三角関係とか描かれそうな雰囲気ですしっていう。
小学生っていう年齢設定はまあ、いろいろ今後の展開も考えてのことだと思いますけど、恋愛方向に振りすぎないための設定なの、年齢設定なのかなってもちょっと思ってるんですけどね。
うんうんうん。まあ確かにそれはあるかもしれないね。
でも女の子を入れることによって、一般受けする要素というか、その、旨味を。それ、旨味を保証するけど、それをこう、がっつり恋愛の方向には持ってかないような。そういうバランスになっていくのかなと思ったりもしますが、恋愛どのくらい盛り込んでくるのか、どのくらい男女の意識差をこう盛り込んでくるのかは分かんないですね。
うん。まあまあでも実際ね、女子、まあ小学生くらいだとね、女子は本当に、あの、上手い人は本当に男よりも上手いですからね。
はいはいはい。
その辺はやっぱリアルだなって思いますからね。
ああ、まあそうですね。肉体の差がなければですもんね。
そうそうそう。まあね、まあ、レジェンドクラスになっちゃうけどね。沢誉は少年団で一番上手かったみたいな。
そうなんですよね。実際日本でも女子サッカー、ここ数年でガラッと印象は変わってますからね。
うん。
だから全然女の子がプレイしてもファンタジー感ないですよね。
ないね。
リアルですよ。
リアル。
ということで、本当にサッカーしかしなかった第1話。これは確かに、スポーツ漫画、ジャンプのスポーツ漫画だと最初に破天荒な人物が現れて、その人のいかに変なやつかっていうことをしっかり日常生活で見せつけた後に、そいつはスポーツで意外な才能を発揮して意外なプレーを見せつけて、うわーみたいな、そういう形が多かった気がしますが、本当に日常パートをざっくり切り捨てて、試合プレーをメインに据えて、その中で各キャラクターの性格を見せて真っ当にプレーして、そこに何か変化が、環境の変化が投げ込まれて、女の子が投げ込まれて、さあどうなる、すごくいいと思います。
いいと思いますね。
ということで、大変期待な。正直、背筋をピンとの時のどうなるんだろう、わかんないな、具合に比べたら、はるかになんか、まっとうに期待したくなりますね。
そうですね、わかりやすいですよ。
わかりやすい、王道感があります。ということで、いやー、まあ、今後どういう展開になっていくのか、実際、僕は全然その少年団というのがどういうシステムで運営されているのか。
うんうん、
どういうものを求めて戦うのか、聖地はどこなのか、さっぱりわかりませんので。まあ正直本当に2話以降の展開、全くわからないっていう状態、中ぶらりの状態なので、まあまあ、楽しみですよ。
はい。
続きましてが、今まさにクライマックスという感じの銀玉です。
うん。
クライマックスって感じですね。
いや、実際そうだね。いや、ほら、ちゃんとね、緊張感、毎週、保ってますし。
はいはいはい。
で、ボケるところは、すごいボケますしっていう。その辺は、うまいことやってるなって思いますね。
そうですね。ちょいちょい絵が荒れてたのは、この辺の展開の背景を頑張るためだったのかなっていうぐらい、背景も頑張ってますしね。
なんだっけね、あの、カムイさんとかね、が出てきて、カグラと喧嘩してるところのセリフ回しとか、本物の野党を見せてやるぜとかっていうところとかは、ちゃんと扱ったし、その後のめちゃくちゃな展開とかもね、面白かったし、金玉って、狙いまくるっていうね、金玉で体を囲むとかね。
はいはいはい、
だから、俺はいいと思いますよっていう。
いや、僕も、銀玉は逆になんか、不満もないし、まとまってるし、感想が言いづらい漫画なんですよね、相変わらず。
そうだね。ちょっと今週で、うつろさんがなんか、全宇宙を滅ぼすぞみたいな話をした人はちょっとあれって思ったけど。
まあ、できるんだ、そんなことっていう。
そうそう。いや、なんか、こう、なんか物理的に考えるとさ、そんなエネルギーぶつかっても、相殺されるだけじゃねえのっていう。
もう、人、 ヘリクツ欲しかったですよね。
そうだね。
マイクロブラックホールが、とか、まあそれでもまだ弱いですけど。もう間に一ヘリクツ挟んで宇宙やばいっていう方が、さすがにこれで宇宙どうにかなるだろうとはなかなか思わないですもんね。
うん。
でもまあ命には関わりますよ。
そうだね。まあだからね、その辺も含めてなんかやっぱり、毎回ちゃんとセリフ回しもしっかりしてるし。ね、ちゃんと緊張感を保ってるし、絶望感もあるしね、ちゃんと。
はいはい、緊張感もあります。ちゃんと、やっぱりジャンプの長期連載漫画、最終的には大戦争になりがちですからね。
うん。
やっぱその様式美的なところも含めた、最後の大戦争感がきっちり演出されてると思います。読むと、ああ、クライマックスだなって、紙面から伝わってきますからね。
うん。
パラパラ読んでるだけで、ああ、クライマックスだっていう画面の書き込み、アクションのスケール感、全部ちゃんと出てるような感じがします。で、別にシリアス一辺倒でないところも本当にちゃんと銀魂らしさが出てていいですしね。
そうですね。
まあ、さすがに多少読むのに体力がいる漫画にはなってるんですが、最近ずっと。気軽にパラパラ読める漫画ではなくなってるんですが、その点、大変な漫画にはなってるんですが、まあ、きちんと畳んでくれるとは信頼してますよ。
ですね。
で、続きましてがワンピースが、リンリンさんと戦ってるところですね。
いや、なんか、ワンピースさ、ほんと毎週面白いんだけど、今。
そうですよね。面白いですよね。
まあ、ちょうどね、この間に会ったことといえば、本当に、ケーキからみんながドバーって出てきたりとか。
はいはいはい。ルフィが大変ですね。
超燃えたし、やっぱりね、この、ベッツさんがさ、すごい活躍してるじゃないですか。
はいはい。今週もすごかったですね。
うん。城になりましたっていうね。
はいはい。
なんだろうね、ほんと、なんだろう、ルーキーの中でも結構影が薄かったし、大丈夫かなっていう今回の見方、ベッツさんでって思ってたけどさ、どんどんどんどんいいキャラになってったからね。
そうですね。
未来を変える権利は誰にだってあるんだよとかって言って、かっこいいセリフも言うしねっていう。
いや、ちゃんとルーキーのキャプテンはそれぞれ人をまとめる尽力というか、徳がある感じがしますよね。
うん。
人望が。
そうだね。
本当にベッツさんも、この厳しいだけ、冷酷なだけじゃなくて、面倒見の良さがありますしね。
そうそうそう、
うん。やっぱりキャラとして好きになれる感じがありますよ。
うん。で、相手のビッグマンもね、やっぱこう不気味さがどんどん上がってるからね。
そう、ですよね。昔の過去の話とかももう、なんか、救いようがないですよね。
ホラーすぎだろっていうね。
いやー、これ、食べちゃったんですか？
いや、もう、描写的にも絶対食べちゃってるし、だって、ねえ、マザーカルベルの能力使えてるんだよって。
使えてるんですよね。まあ、それもミスリードの可能性はまだありますけどね。
はいはいはいはい、はい。この流れで食われてないの？
いや、食われるにしろなんか、もっと感動的なやりとりが実はあったとか。これだと、ただのなんか、実は悪い人だったマザーに、暴れて食っちゃったリンリンっていうだけじゃないですか。
まあね。
実際はそこに何か感動的なやりとりが、実は悪人でもあったけど最後にちゃんとした何か、こう、感動があったのかもしれないじゃないですか。
ほう。それは全然想像しなかっただけに、ちょっとびっくりなんだけど俺は。
いや、まだ最後に何が起こったかはまだはっきりしてないですもんね。
まあ確かにね。
そこはもう一どんでん返しあってもおかしくないとは思ってますよ、僕は。
うんうんうん。目撃者の、このシュトロゼンっていう人ね。
はいはいはい。その人。
料理長っぽい雰囲気だけど。
まあそうですね。一応、巨人族側の話がどうなってるのかわかりませんが、まあまあ、語れる人はいますからね。
そうだね。
うん、とかも。まあ全体通して本当に、このビッグマム編は、こう、昔話感を大事にしてますけど、モチーフは昔話でしたけど、
うん、
この、あの、ビッグマムの幼い頃の、みんな食っちゃった的な話も、昔話的な不気味さがありましたよね。
そうだね。
うん、その感じがとても良かったですよ。理不尽な感じ。
うん、
昔話は平気で人食ったりしますからね。
どうやって食ったやつ？狼はどうやって赤ずきんのおばあちゃん食べたねんとかね。
そうなんですよ。具体性がないんですよね。残酷さに。抽象化が進んでて。その雰囲気、それを大人の耳で聞くと、結構不気味だな、昔話って、どうあってって思う。その不気味さが、なんか、ここに繋がってるような感じもして、ちょっと面白いですね。
そうですね。
ということで、これからは、甲状腺、牢状腺ですよ。
そうだね、牢状だね、これは。
これはもう、この、ビッグファーザーの城の中に、こう、各界に、万人とかを配置して、迎え撃たないとダメですね。
悪役側になっとるから。
一人また一人と散りながら、敵が攻めてくるという、そういう展開じゃないかと期待してますよ。
はい。
いや、まあ、牢状戦はやっぱり援軍が大事ですからね。
そうだね。
意外な援軍とかも来るかもしれませんし、いろいろと楽しみです。そして次が、新章突入に展開してだいぶ長いこと経っています。約束のネバーランド。今週はセンターカラーでした。相変わらずセンターカラー、カラー絵、素晴らしいですね。
そうですね。
この魚眼レンズチックな背景に、なんかテーマカラーのはっきりした色合い、子供たち、光加減。大変相変わらずいいです。
いいですね。そしてまあ本編とか最近はもうずっと鬼ごっこっていうね。
まあ森に入ってからもうだいぶ長い、そろそろ展開変わりそうな気もしますよね。うん、
背景。まあ実際追いつかれたしっていう。
追いつかれましたし。まあなんか、背景森にも飽きてきましたからね。
そうだね。正直で、ね、もう、なんだろう、やっぱ農園から森に変わって、やっぱちょっとこう、うまく切り替えができなくて、こう、なんか面白さの質がだいぶ変わっちゃったじゃないですか。
そうですね。
うん。この、緊張感のある、この、騙し合いみたいな展開から、ほんとサバイバルっていう感じになっちゃったんで。
はいはいはい。
ちょっとまあ、やっと慣れてきた感なんだ。が、俺にはやっと出てきたかなっていう感じでしたね。
個人的には僕もまあ、なんかこの森の中の敵のいない状態でできることはもう一通りやっちゃったかなか、うん。やっぱり人との関わりとかがある方がわかりやすいですかね。逃亡劇っていうのは、やっぱり、展開としてサスペンスフルですし、逃亡劇自体はドラマになりやすいとは思うんですけど、そのためにはやっぱりちゃんと追っ手の側もしっかり描いたりとか、あとは、協力者ですとか、やっぱり敵対者ですとか、いろんな行く先々での人との触れ合いとか、あとはまあ逃亡するために、それまでに自分が大事にしてたものを犠牲にするですとか、そういった何かそれまでの価値観を打破していくような、あと他人のために犠牲になるですとか、そういった要素がそれぞれ、まあ逃亡劇いいところだなと思うところだったりはするので、そういう意味で、やっぱり自然環境が敵っていうのは逃亡劇の面白さに直結はしなかったと思うんですよね、今まで。
うん。そうだね。
そういう未知の世界、サバイバル感、そういったちょっとなんか、まあワンピースとかで新しい島に行ってわーみたいな、そういう楽しさ。そういう新しい世界を見る楽しさっていうのを一通りやったんで、この先はまあ、なんか人に会ってほしいなぐらいに思ってたんで、まあ、追手に追いつかれたっていうのは、いいタイミングだなと思いましたよ。
そうだね。いや、ほら、本当に、いや、本当この追手のお兄さんにはね、もうシスタークローネくらいのこのなんか、顔芸を期待してますよ、僕はっていう。
顔ですか？仮面取るってことですか？
そう、仮面取ってっていう。
この獣じみた鬼はあんまり表情ないですからね。
うん。やっぱ約束のネバーランドはね、顔芸がやっぱ俺大事だと思うんですよ。そうそうそう。だから鬼とかにもなんかそういうのやってほしいなって思うんですよね。
まあ確かにそれやってくれた方が追って、うん。やっぱ追ってに何かしらの人間味、キャラクター性、ちゃんと共感できる要素があった方が面白くなりそうな気がするんですよね。もしくはもう徹底的に不気味にしてしまうか。単に分かんないっていうだけだと、なんか逃亡劇の面白さを半分切り捨ててるような気がするので、やっぱ追っ手側っていうのも魅力的に見せてほしいですね。
そうですね。
うん、あとはまあ本当に今回、その、各キャラクター、あまり逃亡劇に入ってから、なんでしょうね。人間的に成長するっていう感じよりかは、もともと持ってたものを発揮するっていう感じになってるのが、この場においての成長ではないですけど、ちゃんと過去に成長したからこそできる行動っていうところが示されるんで、まあまあ、グッとくる感じ。まあ、まだ真相ではないですけどね。
まあ全然余裕で。
全然余裕ですからね。ちゃんと使えそうな罠も、こう説明されてますしね。
うん。
ということで、果たしてどうなるか。まあそれがあっさりうまくいくとは思いませんが、とりあえず、まだ展開がわかんない楽しさの状態です。では続きまして、これも僕的には結構感想を言いづらい部類の漫画なんですが、直撃の相馬ですね。
うん、あ、もう、直撃の相馬に関しては、目島さんとは何だったのかってことが俺は言いたいですよ。
目島さんはまあ、今後にとっておいたんじゃないですか。
だって、ネギシマさん、料理スルーされちゃったし。
まあ。
しかも今回だって林道さんじゃないですか。
はいはい。
絶対かませじゃないですか、これって。
もう、かませ以外の未来が見えないですね。
本当よ、三席でなんか、すごい思わせぶりに登場しといて、何ですか、この扱いはっていう。せめて、勝ち展開見せてくださいよっていう。
前回はしょりました
からね。まだ彼が何の料理人かすら分かってないんですよっていう。
本当に前回何にも描かれなかったですからね。相手がピクピクしてるだけでしたからね。
そうなんだよね。なんだろう、せっかく相馬くんとね、一色先輩はちゃんとかっこいいとこ見せたのにっていう。
はいはいはい。
そこら辺は良かったのに、だから、よし、ネギシマさんだって思ったら、ええー、っていうね。
まあやっぱり。
まあまあまあ、次でね、次がネギシマさんですよって思ったら、今週これですからっていう。
でもまあ、ちゃんとカマセとして才能を発揮してくれるんじゃないですか。
うんうん。
きっと。
本当かな。なんかまた知らぬ間にピクピクしてないかなっていう。
まあだって前回は、あの、メキシマさん対相手、何でしたか、モブでしたっけ、相手。
うん。なんか、葉山くんとかと一緒に、熟血になった人だね。
やっぱ、メキシマさんも基本新キャラみたいなとこありますから、新キャラ対モブってなったら、描きようがないんですよ、きっと。
まあそうだけどさ。
だから次はちゃんと林道先輩の胸を借りる感じにすれば、新キャラ対林道さんだったら全然いけますよ。
もう新キャラ扱いですか。
ちゃんと個性見せてくれますよ、右島先輩も。
そうですね。まあ本当期待してますよってい
う、ね。あとは、
久我先輩も超カマセっぽいですけどってい
う。まあまあ、久我先輩はそれこそカマセというより散り際に期待じゃないですか、やっぱり。
うん、そうだね。
いかに男らしく熱く散ってくれるかっていう点が楽しみですよ。
そうだね。まあ、あとは、美まさかくんもなんか負けそうだねっていう。
まあ、順当に言ったら負けですけど、ここに関してはまだどっちとも言えないんじゃないですか。
うん。そうなんだよね。まあ、美まさかくんは本当にね、なんか男とばっかやってるんで、ぜひ、女性戦ってほしかったんだよね、これは。
なんか。
姉学部、もも先輩とかと。
なんかの展開で、女装展開なかったでしたっけ？
あったっけ？
いや、覚え、なんかあったような気が。ないか。なんか、いつも気持ち悪い印象あるんですけどね。いやまあ、確かに女の子相手にやってくれてもよかったですね。
ストーカー美まさかこそ、なんかね、姉学部桃先輩とか、それこそ林道先輩とかがお似合いだった気がするんだけどな、っていう。ああ、
もう生理周期とか言い合ってそうですよね。
気持ち悪すぎる。
という、まあ、本当にこの漫画のこの試合の形式、負けたところで、その、なんでしょう、勝ち星の数関係ないっていう、全滅した方が負けっていう、このルールは本当に一戦一戦の勝敗は、どうしたって弱く、意味が弱くなりがちですから、結局最後の一人が全部勝てばいいんじゃねえかってなっちゃいますからね。
そうだね。
そういう意味で、まあ、このルールのまま最後まではいかないんでしょうけれど、とにかく、一戦一戦の勝ち負けが弱い、価値が軽い分、それぞれのちゃんとキャラクターにちなんだ、そのキャラクターの信念というか心情というか、その辺をかけた勝負になったらいいなとは思ってて、まあその点、一応、相馬くん一色参戦はちゃんとしてたなとは思いましたよ。
うん。
まあ相手が弱すぎるだろうとは思いましたけどね。
本当にね。ねねさん、弱かったからね。
ねねさんは、自分のミスで負けたようなとこありましたからね。
うん。
そういう点で、やっぱり中ボス、いかにその中ボスの格が上かどうかって、その、必殺技のターン制の何ターンいったかっていうところが大事だと思うんですけど。
うん。
あの、こっちはこれが必殺技だ。だったらこっちはこれで返すぜ。何でもこれで上回ってやる。それはすでに読んでいたっていう、その、やり合いを何ターンするかっていうので言ったら、まあ、蕎麦対決は1ターンで終わりましたからね。
うん。いやー、まさか、まあ、事前の予想通りだったけどね、温度で負けるとはっていう。
あでもまあ、ちゃんとそこにお互いの信念、思想、心情がちゃんと反映されてたんで、その点は満足でしたよ。
うん。
テンポ感を重視したんですかね。
まあそうだね。
まあ、ちゃんと女の子はひんむくっていう基本にも立ち返ってくれましたしね。
まあまあそこは相馬の一番大事なところだ。
そこを一時期軽んじてましたからね、相馬は。
うん。
なんか、そこをひねろうとしてましたからね。
そうそうそう。なんかもう、忘れたよ、そんなことはっていうね。 上品に行こうとしたからね、そうはね。
そうなんですよね。そこの点、ちゃんと女の子はひんむくぞっていう、そこに立ち返ってくれたのは本当に良かったと思います。
うん、まあ、残念ながら今回の戦いではひんむかれる女子がいないっていう感じなんですけどね。
あー、確かに林道先輩。林道先輩はでも自主的に脱いでくれるんじゃないですか。脱いだ上で勝つんじゃないですか。
あー、なるほどね。まあ、そうだね。それは期待だね。
確かに女っ気ないですね、今回。ていうかまあ、それで言ったら前回も、あんまり女っ気はなかったっちゃなかったんですね。
まあね、一応審査員の人がリアクション取ったけどね。おっぱいでかくなったりとか。
まあ、まあ、そうですね。
確かに。だから審査員ずっと一緒なんだよね。
そうです、そうです。だからまあ、審査員で保証されてるっちゃ保証されてるんですけどね。うん、まあ、とりあえず、じゃあ、林道先輩に行きたいですね。
ですね。
で、配給。配給は要素が多すぎて何言っていいかよくわかんないですけどね。
いやでも本当に毎週面白いよ、配給も。
いや面白いですね。同じタイプのスタンド使い展開はやっぱいいですね。熱いですね、スポーツ漫画では。
いや、本当に、ひなたくんたちの武器を相手も使ってくるっていうのは驚きだったし、いやー、ミヤ兄弟やべえなって思いましたよ。
はいはいはい。
でまあ、実際本当に、ミヤ・アツムくんは、セッター対決としても面白いし、本当に。双子、ねえ、いや、これなんか、最強感あるよね、今までの中でっていう、ちゃんと。
あー、最強感。でもまあ、なんか、上回られてる感じはすごくしますよね。格上感強いですよね。
うん。まあ、そうか、最強感だとやっぱ確かにな、牛島さんがいたからな。
そうなんですよ。向こうはまあ、明らかにタイプが違う感じの強さでしたけど、今回のは結構なんか、着々と上回られてる感じがいいですね。
はいはい。そうだ、
格上感があっていいです。
いや、はい。まあね、本当に、毎回毎回ね、見どころがあるんで、月島くんがブロックしたりとかね。
はいはいはい。
だから、本当に、いやー、この面白さがずっと続いてくれたらいいなって思いますね、配球は。
いやー、そうですね。まあ、ひなたくんもちゃんと常に主人公絡み続けてくれますからね、戦況に。
うん。
やっぱりなんだかんだみんなキャラクターいいキャラではありますけど、やっぱひなた影山コンビが僕は一番好きなので、一番期待するので、うん、この二人が活躍するのが一番気持ちいいので。その点、ちゃんとひなたくん、影山くん絡み続けてる、頑張り続けてるっていうあたりでも、こう、前のめりになって読んでいってますよ。
そうですね。
で、続きましてがもう、僕の相変わらず一押し、鬼滅の刃ですよ。
うん。いやー、もう、煉獄さんっていう、展開でしたね。
煉獄さんは、もう、最後、いい顔してますからね。
いや、正直、煉獄さんがこんないいキャラになると思わなかったよ、俺はっていう。もう、初回に出てきた時、なんだこの頭のおかしい人って思ったからね。
まあ、大体みんな頭のおかしい人でしたからね。柱は。そんな中でもまあ確かに最初出てきた時にはその最初に炭治郎くんが話を聞きに来た時にはちょっとまあ非人間的とは言いませんけど共感しづらいぐらいのキャラでしたからね。
うん。
それが本当にどんどんこう深みを増していきましたよね。
うん。そうだね。本当頼りになる兄貴分っていう感じがすごいしてきてて。いや、本当にまさか。いやー、死んじゃうの惜しいですよ、本当に。
いやー、まあ、だからこそ、惜しいからこそ死ぬことに価値がありますよね。
まあ、そうだね。今週とかの炭治郎くんの叫びとかもう、悲痛だったよ。逃げるな、卑怯者つって言って。もう、泣きそうだったよ。
いや、本当にこの炭治郎くんのかっこよさは素晴らしいですよね。この常に他人のために怒っている感じっていう。そして炭治郎くん、まあよく泣くキャラですが、
うん、
今回もいい泣きっぷりでしたよ。
いやーそうだね、もう伊之助も泣いてんだろこれはっていう感じだったからね。
うん、いやーという大変感情的エモーショナルなところを盛り上げるのがうまい後藤家先生、うん、敵も強いやつ、お前は強いから鬼になれっていう、この点もこちら人間サイドのある種誇りというか誇り高さ、気高さ、そういったものを描き出すのにまあいい敵役でしたね。
いや本当だね、ちゃんと強さの格は持ちつつもなんかダメな感じを出してきたのはさすがだなと思ったし。
ダメ感 ダメか、そんなダメでした？
いや、でもなんだろう、この逃げるな卑怯のビキってなってるところとか言って、あー、やっぱ無惨さんの鬼だなっていうね。
はいはい、はい。
無惨さんも小物感超あるじゃないですかっていう。
まあまあ、それは確かに。
うん。やっぱ鬼はやっぱ小物感あるなっていうね。ところはなんかあってよかったなって思ったんですよね。
まあやっぱ人間を見下してる感は強いですよね。あとまあ、彼に関してはその強さ論。強さに対する執着っていうのにも絡んだビキなんでしょうけどね。
うん。そうだね。
ということで、煉獄さんの強さを描く上で、それとはまた違った、煉獄さんとは違った強さを追い求めて、その観点から煉獄さんを評価しつつ、その違いを浮き彫りにして、決着、お互いにその、まあ勝負に勝って何かに負けた、その試合、まあまさに殺し合いの方の試合ですよね。
うん。
その行方も含めて大変いい引き立て役でしたよ。
そうですね。いやまあでも本当に煉獄さんが最後何を語るのかっていうのは楽しみですね、来週。
いやー、本当ですね。
もう加減の一のことなんか忘れちゃったよねって。
まあ、あれはあれですごい面白い展開でしたけどね。炭治郎くんが、その自分の首を切りまくるというか、夢の中で自殺しまくるっていう、明らかにこいつおかしいって言われるレベルで死に続けるっていう、あの辺も、やっぱり自分以外の何かのために、あれも完全にその、このままじゃやばい殺されるっていう動機じゃないですからね、炭治郎くんは、
うんね。
みんなを守らなければとか、よくも僕の家族をっていう、そういう他人のため、もしくは何か大義のため、使命のため、そういった自分以外の何かのために自分を傷つけることができる。命を投げ捨てることができる。すごく辛く苦しいのを進んで受け入れることができるっていう自己犠牲のヒーロー性をはっきりと示す展開だったんで、あれもかなりグッときましたしね。
そうですね。
あとその追ってる傷の深さ、その、やっぱり後藤家先生の漫画に潜んでいるある種の残酷性、切なさ、そういったものを出す炭治郎くんの回想、他のキャラクターの回想とかも結構何かこう悲しくなる感、まああの辺のはギャグでしたけど、
まあ善逸くんとね猪之助はギャグだったけど、
まあ、ギャグでしたけど、まあ炭治郎くんの夢の世界の切なさとか、そこに触れた心をこう傷を負った人たちが炭治郎くんの夢に触れてどうなるか。とかいうあたりも含めて、その、やっぱり残酷で優しい、切なくて優しい感じのこの世界観、魅力、はっきり示す、いかにも後藤家先生らしい、いい展開でしたよ。いやということで、この列車、まあ、列車戦闘、ファイナルファンタジーとかを思い出したりもしますが、やっぱ結構列車戦闘ってロマンがありますもんね。
あるね。
そういう点でも、やっぱり、ちゃんと戦闘のシチュエーション、舞台作りにも、すごく配慮されてる感じがありますよ。
そうだね。いや、あっさり気味だったけど、やっぱり全体的に見たら面白かったですね、あれもね。
いや、面白かったですね。ということで、からくり屋敷ですとか、最初の頃のあの、反物が渦を巻いて舞い散る地下空間ですとか、まあ本当に、後藤家先生、戦闘の舞台設定、毎回凝るなと、面白いの考えるな、というのが今回もある列車戦闘でしたよ。
ですね。
どなど、相変わらず僕は鬼滅の刃。いやー、ほんと、アニメ化は楽しみです。
はい。
で、続きましてが、まあ、長編エピソードをこの間終えたばかりの、ゆらぎ荘のゆうなさんとなっています。
いやー、カルラさんは超可愛かったっすね。
いやー、ほんとにカルラさんは、というか、ほんとにゆうなさんは安定した面白さがありますね。まあ、決着のつけ方として、竜神様と戦った時の最後に、あれだけ敵を散々頑張って持ち上げて、そして小柄くん一撃っていう、あの気持ちよさに比べたらちょっと地味な決着ではありましたが。
うん。
でもまあ、全体を通して、あれとはまた違った形ではありましたが、小柄くん持ち上げ展開には徹底してましたからね。
ほんま小柄くんイケメンやわーって言って終わったからね。
戦争を調停し、惚れられて、そして場を収める小柄くんという。もう、本当にあらゆる角度から小柄くんを上げるという、その形が整ってたんで、まあ、決着として、前回の長編エピソードほどの派手さではなかったですけど、やっぱり、良かったですよ。
良かったね。いやでも本当戦争を終わらせた設定ってすごいよね。
最初どんなひねりかと思ったら何のひねりもなかったですからね。
うん、パワーだった。
勘違いでも何でもなく、普通に修学旅行をするから戦争止めに来たぜ、止めたぜっていうだけの、普通に何のひねりもなかったっていう。いやー、小柄くんは、それでも別にキャラに、 こう、意外性がないですからね。あ、小柄しくやりそうっていう。全然こう、キャラクターの一貫性を担保したままどこまでもスケールがでっかくなっていく感じが。いやー、ということで小柄しくの師匠設定とかも、早く見てみたかったりするんですけどね。
そうだね。ユーナさんの正体もね、ここまでやっといてまだちょっとしか触れられてないからね。
まあ一応前回エピソードの解決に関してもユーナさんの秘められた力っていうものが示されましたから、まあ伏線一応着々と進めてはいるんですよね。
うん。
前回匂わせたものをよりはっきり見せつけてっていう感じなので、だんだん大きな展開近づいてるんじゃないかという気配は大変楽しみですよ。
そうですね。まあでもちゃんと箸休め会も頑張るっていうね。
はいはいはい。前回のあの、変装小柄しくんというか、小ゆずちゃんの変化した小柄しくんにエロいことされてもだえるとかいうのも、どれだけ盗作的な展開だと思いましたからね。
そうだね、盗作してたね、あれは。
ネトラレのようでネトラレじゃないっていう。いや、あの感じも面白かったです
ね。いや、でもあれやってると小柄しくんのイケメンさもやっぱ、すごいんだなっていうのを改めて実感したけどね。
え、どういうことですか？
いや、なんかやっぱなんか違うな、小泉ちゃんがやってるとっていう。
いや、まあ、そりゃそうですね。うん、そこが、だからこそ、普段小柄しくんがやらないような卑猥なことをしてもらって、みたいな、そこのギャップを楽しむ回でもありましたからね。
うん、まあ、そうですね。まあ、そして今週は、ちょっとね、ゆりゆりした感じを出すっていうね。
そうですね。いや、こういうのもいけるんだなって感じですね。
そうだね。いやー、だから本当に、ちゃんとしてるなって思うね、ゆうなさん。
いや本当にちゃんとキャラクター一人一人に分かりやすい属性をつけつつそれを記号的には終わらせてないですからね、
うん、
いやこの点多分反論をつけてくる人は結構いるんだろうなと思いながら喋ってますけど、え超記号的じゃんっていう人はいるんだろうなとは思ってはいますけど、でもやっぱりちゃんと読んでいくと一人一人なんか僕はディティールを感じるんですよね、
うん、いや記号的なところだってでちゃんとそれをさあの丁寧にできるかできないかってやっぱ大事だと思うんだよね。
まあ整合性
才能だと思うし、
そうなんですよね。あと、きめ細かい気配りに基づいた整合性。そして、まあ、一貫性。その中での、ちゃんとキャラを崩す感じ。
うん。
ちゃんと真人間にしないけど、一貫性があって、変人。いや、本当に、素晴らしいバランス感覚だと思うんですけどね。
なんで、今後もね、まあ、エロいことをちゃんと忘れない姿勢も素晴らしいですしっていう。
はいはいはい。
これを貫いてってほしいですね。
いやそうですね。ということで、いろんなキャラクター属性をそれぞれ今回も本当に厳しい社会人、裏ではこうちょっと情けないところもあるユリという女、女性、キャリアウーマンというと違うのか、まあ職業女性というなかなか少年漫画にポンとは放り込みづらいところをしっかりとなんかきめ細やかに描写してくれましたからね。
そうですね。まあ、やっぱ先入観っていうのを、やっぱ爆満じゃないけど、出してる感じもありますからね。
ああ、はいはいはい。
だからこそ受け入れやすいっていう少年たちのっていうところだと思うんですよね。
まあそうですね。ということで、今後もどんどん幅広くいろんなキャラクターを描きつつ、今出ているキャラクターもどんどん深掘りしつつ、お話も進めてくれたり、もうどこに行ってもいいです。で、続きましてが、もう、こちらはこちらで安定している、日の丸相撲です。
いやー。最終決戦ですよって。
いやもう本当にクライマックスに向かってストイックにブレることなく進んできましたね。
いやもう本当に、なんでしょう。日の丸相撲ってもう常に最新話が面白い漫画じゃないですか。
それはどういった意味の表現ですか？
いやもうとにかくどんどんどんどんやっぱりね、あの対決の熱が上がってくるんですよね。その前のこう対決のあれがあったからこそこの対決がさらに盛り上がるみたいな。
はいはい。
展開がやっぱずっと続いていくわけじゃないですか。
はいはい。
ユーマさんだって、やっぱり最終バトルが一番熱いわけですしっていう。
ああ、まあ確かになんか、間を繋ぐとは言いませんけど、変化球の一戦ってあんまりなかったですね。
うん。
スポーツものだとたまに、普通の正統派じゃない敵と当たって、今回はちょっと変化球の試合展開どうなるみたいな面白さとかもやったりしますけど、日の丸相撲はその点、常に真っ向勝負の感じはありますね。
そうか、キャラクターのその成長が常にその一戦一戦一貫してるんでね。
はいはい、はい。
常にその対決、一番最新のやつが面白いっていう展開で、で、本当にその集大成の集大成のこの草薙戦ですよっていう。
はい、はい。
もう、関東カラーの見開きからすごいテンション上がってましたし、僕っていう。
はい、
だからすごい今楽しいですよ。
いやー、まあ、本当に日の丸相撲、次どうなる、次どうなる。あとは、日の丸くんの母親の設定、まあ、なんか、こう、うっすらとは全体的に伝わってきつつも、実際、日の丸くんが大事にしてる言葉とか、どう出てきたのかとか、具体的には確かに分かってなかったんで、いつか出るのかなって途中までは思ってたんですけど、ある時期から、もう出ないのかなって思ってたんですけど、
うん、
出るみたいですね、母親の話。
いや、そうだね。いや、これはちょっとびっくりしたし、ねえ、まあ、宗介くんのお母さんを出していくところですごいスムーズにも語りに行ったからねっていう。
はいはいはい。
この辺、川田先生やっぱ上手いなって思ったからね。
そうですね。確かにこの1アイデア、日の丸くんの母親の思い出を出すときに、うん、対戦相手の母親も、ちゃんと存在感というか、その、親子関係っていうのを主題にした敵ではありますからね。
うん。
ただそういう意味で、母親を、相手の母親を通じて主人公のルーツに遡る。っていうのはまあちゃんと繋げてきましたよね。試合展開とその過去回想をがっちりと、
うん、
適当にではなく。
そうそうそう。いやー、だから本当にまあ来週以降ね、回想何話くらいやるのかわかんないけど、まあ1話で終わらせるだけで日の丸相撲だと、
はいはい、
楽しみですね。
まあ長くて2話かなっていう感じですよね。いやー、もしくはがっつり少年相撲編をやるのかもしれませんしね。
それはさすがにテンポが
このタイミングでまあまあないと思いますが、より一層熱くなることが楽しみですよ。
ですね。
そして、ブラッククローバー、まあ今のなんか選抜に関してはまだあんまり動き出してない感じがありますが、
うん、
まあ何より印象的なのは温泉会ですよね。
温泉会ね。まあいいサービス会だったんじゃないですかねっていう。
まあ本当にがっつり裸を描きまくりましたからね。で、なんか、ポーズとか構図はそんなにエロくないけど、やっぱり、なんか僕は、ブラッククローバーの絵そのものにあるエロさが好きですよ。
うん、僕は結構そうなんですよ。あんまりやらないからね、ブラッククローバー。
はいはいはい。
お色気描写とか。そのなんかギャップが良かったですね。
でもなんか、あんまり戦場的な温泉シーンじゃなかったじゃないですか。
まあそうだね。
みんなサバサバしてる感じでしたし、描き方に関しても、なんか、もう、ゆらぎそうのゆうなさんみたいな、本当に、アングルから何から、これに凝って、もう、すごい計算され尽くしたというか、職人芸のような温泉シーンに比べたら、本当に通常の日常会の延長線上みたいな感じの構図で、さらっと裸を描いてる感じだったじゃないですか。
うん、
その点で、まあ、サービス会、なんでしょう、がっつりやってない感じはしつつ、まあ、全然エロいなとは思いますよ。
まあそうだね。僕はそれよりも、温泉会、アスタ君が、あれをつ、なんだっけ、飛ぶやつ。
飛ぶやつ。
ブラック、黒い流星みたいなやつ。
ああ、はいはいはい。
あれさっさと使えるようになったのでびっくりしたんだけど
ね。まあ確かにそうですね。自力で習得しましたね。
早っていう。結構大きくさかったじゃん、あれって。
でもまあ、ジャンプ漫画的には、セオリーで言ったら、一回出した必殺技はもう通じないですから、次からは。
まあね。
そういう意味でまあ、それくらい習得してくれないと困りますよ。
結構あれあれは無敵な気がするんだけど。
いやいや、次も攻略されますって。
はいはいはい。まあもうこのサバイバルゲームからすでにっていう。
おそらく。
この謎のモブ三人衆が攻略してきますか、ついにっていう。
まあまあ、このモブ三人は敵のうちに含まれないかもしれませんけど。
まあね、今回はこの、まだ本当の名前も明らかになっていないザックス副団長
はいはい、はい、
が活躍会ですかね。
まあでしょうね、そりゃさすがに。
てかザクスさんのあれがこれであんな人だったのかって言って終わるのは思わなかったよって。
知ってる人、一部の人しか知らないからなって言ったって、魔法帝は何かに感づいてる感じははっきり描いてますけど、他に知ってる人いないのって思いますよね。
そうだ。先週だって、シオンの社長ね、復興に尽力したって言ったじゃんっていう。
はいはいはい。
その設定どこ行ったのみたいな。
いや、辺境の騎
士だったら、
知り合いがいないんですよ。
功績だけは伝わってるけどっていうことだね。
まあそうですよね。まあ多分魔法帝は気づいてるから、いいんですよ。
まあいいのか。本当にな、シオンの社長はな、団長は裏切ってるし。副団長は、かませんされるしっていう、ほんとかわいそうな団長だって思ったね。
まあ、確かに、 すごい便利に使われてますね、そういう意味で言ったら。まあまあ、どっかできっと、その、名誉挽回の機会がありますよ。
そうかな。
あの、普段、
まあね、今回のに、
あの、本物の副団長もきっと、修行してパワーアップして帰ってきますよ。
はいはいはいはい。ああ。それか別に、この人本当にね、副団長にしたいんじゃないの？新ザクスさんもっていう。
ああ、確かに。
そしたら丸く収まるんじゃないの？
そうですね。お前ら見てらんねえなって言って助けてくれるかもしれませんからね。
いやー、本当に、ブラッククローバーは、本当にでもテンポは毎回いいからね。
まあ、そうですね。まあ、ここ最近は落ち着いてますけどね。
うん。
温泉会といい、今回の選抜試験といい、まあまあ、テンポは落ち着いてるんで、ただまあ、やっぱりどっかでブラッククローバーテンポは発動してほしいですけどね。
はいはいはい。
え、もうっていう。そういうのをちょっと期待はしてますよ。
はい。
では続きましてが、なんか、最近いろいろと長編エピソードかとは言いませんが、シリーズを通しての展開をしている採掘の災難ですね。
そうですね。いや、正直シリアス感いらないんですけど。
あんまり、まあでもシリアス一辺倒っていう展開はしてないんで、そんなに違和感はないですけどね。
うん、まあね、今週とか明智くんが最初っぱなから石になってるのは笑ったからねっていう。
そう。一瞬、先週読み直しちゃいましたよ。
あれ？
そんな描写ないですからね。
ないからね。
はい、気がつけばいいし。まあ、明智くんは結構僕の中では本当、鳥塚以上に苦手なキャラではあるんですよね。不快っていう意味で。
そうね。こう、何がいけないんだ、まあ、理屈っぽいのが一番いけないんだろうけどっていう。
うん。まあ、共感しづらい。っていうところなんですかね。
うん。
うん、なかなか、何って言われると難しいんですけど、やっぱりちょっと迷惑な人で、かつ、あんまり報いを受けてないというか、まあ、おしっこは漏らすんですけど、うん、なんか意外と明智くんが苦手なんで、その明智くんに引っかき回されてシリアス展開に入るっていうか、まあ、その明智くんに引っかき回されてエピソードが動いてる感じっていうのが、結構なんか読んでて、ストレスフルとは言いませんけど、うん、ちょっと息苦しい感じはあるんですよね。
そうですね。
その点もしかしたらその明智くんが知りたいという過去、昔あった出来事っていう、それが分かったらまたこのキャラクターについて見方が変わるのかもしれませんけどね。
うん。まあそうだね。まあ佐伯くそ、まあ実写もやりますしっていう。
そういえばそうでしたね。
ことで。なんかまあいい感じのギャグを、まあ、今後も書いてくれたいなって思いますね。
まあそうですね。まあまあ、その火山の噴火を止めるっていうことに関して、その予知能力を使ってみたり、予知っていうかまあ占いの力を使ってみたり、分身能力を習得しようとしたりですとか、そういった感じで、本当に最近、なんか完全な一話完結ではなくて、前の話からというか、シリーズ全体を通した設定をいじる感じの展開、結構続いてましたから、そういう点で、お話の作り方自体、ちょっと変わってきてるのかもしれませんね。
うん。
もしくはもうなんか、できることがなくなってきたのかもしれませんね。
まあ、最終回に向けてっていう感じなんですかね、じゃあ。
いや、まあ実際、あれだけ噴火のエピソードに絡んだ感じのを何回かやった後に今回の展開をやられると、ちょっと思いましたけどね。
実写化が終わったらもう最終回みたいな。
畳に向かってるんじゃっていう。まあ。まあ終わったら終わったで新しい漫画始めてくれたらいいですよ。
まあ麻生先生安定してますからね。
はいはいはい。
まあ、ゲーラとか出さなきゃきっと大丈夫でしょうからね。
この間、勇者学もまたやってましたしね。
いやー、レアだったね。
あれは正直どうかと。単体で見ては、なんか、あの回っていうか、サイキスを単体で見たときにあれが面白いかどうかって言ったら難しい話でしたけどね。
いやー、難しいよ。だって俺、勇者学もう覚えてないもん。
僕もちょっと曖昧なところがだいぶありましたが。とはいえまあ、勇者学も出てきましたし、サイキスもまた、なんか、うまいこと新しい作品につなげてしまってもいいかもしれませんよ。
まあまあ、ゲストで出やすいけどね。最終的に全部超能力でなかったことにして帰っていけるしって。
ああ、確かに。 という点で、まあ、いろいろそんなことも考えるようなシリーズ展開。ちょっとお話全体動かす形で、うん、まあ、兄が出てきた時も似たような話しましたけどね。お話が動いてどうなるんだろう。終わる時はラスボスは兄でいいんじゃないか、みたいな話をしたりもしましたが。まあ、とりあえず過去編、明石くんがこだわることっていうのは何なのか。あとはまあ、噴火を止めるっていうのは、またやるのかどうか。ちょっと気にはなります。
そうですね。